両国今昔、木村庄八作。やぐら太鼓にふと目を覚まし、明日は、と言うけれども、昔僕が成人した家は、風の加減で東から大川を渡って、とうとうと回向院のやぐら太鼓が聞こえたものだった。僕の名は、生まれ落ちてからこれが本名であるが、この庄の字をよく人に庄屋の庄の字と間違えて書かれることがある。昔は川向こうの行事、木村庄何がし宛てのはがきや手紙が番地が不完全だと僕の家へ舞い込むと同時に、僕への通信がまた一応両国橋を向こうへ渡って付箋をつけて戻されたことなどあった。両国は僕のふるさとである。しかし、近来の両国は僕にとっては全く勝手のわからない、甚だ縁の遠いものになっている。第一、自分があの地域のどのあたりで生まれたのか。僕は日本橋区吉川町一番地というところで生まれたのだが、現にあの辺りへ行ってみてもほとんど見当がつかない。実は哀れないことにはそれでも多少は見当がつこうかと性懲りもなく今までに二三遍浅草橋界隈を歩いてみたことがある。そのたんびにますますわからないのである。近頃では東京の両国というところは少々僕にとって不愉快な存在のどうでもいいところになってきた。それがやはり少年はふるさと忘れがたしというわけなんだろう。たまたま筆を取って両国を念頭にする。材料にするのは私にとって嬉しいのだ。この心持ちは果たして何だろう。ただの戦地ではないようであるが、必教自分の生活には過去も現在も未来もおそらく染み通している生まれた土地の記憶や実感。少なくも僕という人間はその実感を持って初めて人生というやつを呼吸した。その匂いであろう。これが僕をハウントするらしい。この頃のような寒風の募る日は、僕は昔から目の性が悪いので、ボロボロ頬に涙を流しながら、しかし、正月はタコという手があるので、朝起きて風さえ吹いていれば、決然としたものである。と言っても、往来や広っぱであげるタコは僕たちにはなく、旅肌しで吹きさらしの大屋根へ登ってあげるのであるが、もし風が西で吉川町からまっすぐ元柳町一帯の屋根屋根を吹き越して回向院の方角へ向かってくれれば、僕のタコは人家中密の日本橋区から先の打ち開いた本所区大川の方へ向かって飛翔するから絶好のコンディションである。風がそうでないと少し上がってもたちまち電線に引っかかるか、または、横山町あたりの問屋町の屋上には、どの家にでもある針金の角を生やした大きな鬼瓦や邪魔な物干しや火の実に尻尾を取られて、面食らって切れてしまう。僕は菅町で巻骨の三枚半以上の武者絵のタコを買うことを好んでは、これに大型のうなりとガン切りをつけて、尻尾は三元断ち切りというのを、確か、大人に教わったまま、いつもその情報通りとした。あたじけないことだが、この巻骨の清いのタコがその頃1円20銭かで、何でも一式で2円50銭かかった覚えがある。子供の二両二分は三が日のお袋にもらったお年玉と、おばあさんの分と、住屋のおじさんの分、旅屋のおじさんの分、まずざっとこれだけの正月の見入りを不意にする感情であった。 風の具合が悪くてぶっつり切れれば、虎の子の二両二部はそのまま不人情に風の間に間にどこかの屋根裏か路地へ一瞬にして消えてしまうのだから、もともと足場の悪い屋根であげるタコは切れたら最後と、いつも一期一会の張り切った気組みだった。その自慢の巻骨がビュービュー電線を吹き鳴らす寒風の中を青空高く上がって、ダマを出し切って、もうよく見えなくなった八幡太郎の三人立ちなんかが、ちんと中天に住んだ時に、タコはその長い二本の尾を、すいすいと静かに空中に垂らすのである。こんな時には実際、助六の言い草に、阿波和佐が浮き絵のように見えると言うけれども、まさにそんな流因の下がる心持ちがするので、僕のタコの天からわずかにすいすいと垂らした細い二本の尻尾の真下に、くっきりと恵光院の黒い大屋根があって、相撲の上りが何本もそのあたりに五色に固まって小さく見え、太鼓の矢倉組がこれも小さくその傍らに見えるわけである。恵光院といえば、昔は必ずたくさんの鳩がいたものであったが、相撲場の当時晴天十日といった、コモと丸太と吉津と綱の小屋掛けには、キドキドに板の渡りが地面に並べられて、しかし、それも芝居のようには整然とせず、存気に渡された、相当そこら中ぬかるみのある、ぎくつく抜胆する中を、たっつけを履いた細い足の茶屋の者が、右往左往するし、上りは太いずんどの竹を荒縄であしらって、そこから高くそびえ、風にギーグーギーグーなりながらはためいていく。ちょうど上等な昆布のような昔の順面の上りがバタバタ生きているのである。そんな音や風景の中に、やはり相撲場は鳩がいて、鳩もまた、負けずにバタバタ羽ばたいた記憶を持っているのだが、近頃は鳩たちもどうなったかしら。恵光院の本堂の脇には相当大きな黒い石で仏足石があったように覚えている。しかし、これはあるいは深川の上神寺と記憶を混同しているかもしれないが、この石は表面がすべすべとして平らで、日が当たるとほかほかして、とても暖かかった。本堂までの正面見つきには、しゃもやの坊主の通りからまっすぐずっと一列に石が敷いてあって、唐金の露仏が左右一対に並び、本堂から回廊を渡って、その先が栗、その裏が墓場になっていた。向かって左手の露仏の片脇には、いつも真新しく太い立派な陶場が立って、そこに釣り鐘が竹やらいの中に安置してあったものである。そのあたりが元は一帯に空き地だったのを国技館の敷地にしたものと思う。今年、昭和14年春場所の初日、1月12日に、今言う恵光院の正面見つきのところをわざとまっすぐに通ってみると、かえってここは今では恵光院は崩れ折れたまま、国技館からの裏口といったゴミゴミした工事に零落しているが、左側の露仏は元通りおそらく元の位置にあるようである。それよりも静観は、この工事狭しと目白押しに並んだ自動車の途列で、今年はそれが例年より少ないとは言っても、そのスマートに黒く、あるいは青く水のように光る車の列の影に気をされて、小汚い右手の渡り廊下の奥の奥に、例の次郎太夫、ネズミ小僧の墓が、そう言っては、この教頭の個人に気の毒ながら、まず外効果といった、むさ苦しい感じに辛くも残存するのを見た。しかし、この墓の囲いに使われている鉄柵は、今になってみると、珍重すべき、 明治美術品の断片である。八丁堀無宿次郎太夫こと次郎吉。天保年間の書き物の小書きに、深川あたり徘徊、爆撃都政いたしおり候とある名物男で、泉町の生まれであったから、泉小僧と言ったのを、動作が敏捷だったので、ネズミ小僧と転化したものだろうという説は正しいかどうか。何でも、29の頃から、盗賊相働き、屋敷型奥向き、並び、長壺根金蔵等に忍び入りというから、今の大衆者の本家である。大名は95箇所右のうち、三与旅も忍び入り、候ところもこれあるよし。それで結局、締め80件ほどは荒島氏覚え候よし。このこと限りなくござ候。この金高3200両ほど。そしてその商家大名から盗んだ金は、貧民に分けたというのだが、天保三年に捕まった時の、筒井伊賀の神組同心、相場半左衛門、か誰かに取られた調べ書きでは、その金を自分で、当金は悪所盛り場にて使い捨て候と自供したというのである。連累が貧民に及んではいけないので、皆自分で被ったという。3200両は、やはりその時自供した当金の金高であるが、実は、およそ12000両ほどに及んだだろうという。現在の金に換算したら、どのくらいの金高になるだろう。右次郎吉吟味、相住8月19日引き回しの上、小塚原にて、獄門に相なり候。次郎吉は対等であるが、しかし、当時は、取られる方にも器量人があったと見えて、ある大名の奥方の寝所に忍び込んだ時に、彼が奥方の手文庫を盗んで今立ち去ろうとすると、寝ていた奥方が静かに床の中から声をかけて、後を閉めていけよと言われた。これには次郎太夫の方が参ったということである。ちょっと幼き次郎好みの洒落た構想だ。本田文吾の神は大口で一気に3000両してやられているが、東道泉の神2両、細川越中の神一部二種といったような小口もあったらしく、小口といっても大時代であるから一部50銭でも次郎太夫徹夜のロケーションの手間ぐらいにはなったものかどうか。少なくも僕の飛ばした明治30幾年代のタコの2円50銭から見て、またぐんと割は高値だったようである。何年来にも珍しくネズミ小僧の墓を訪ねたのは、国技館の初日を除く前の午後3時かれこれであったが、寒風凛冽、この途中でわざと乗り物を浅草橋で降りた道中を、両国広小路から柳橋を左に見て、テクテク歩いて両国橋を渡る道すがら、ほとんど満足には目も開いていられない。道部類の来るような空風だ。川中にはさざ波の小じわが立って、それが一塊ずつ動きながら、あるいは右、あるいは左へ水の色を変えている。知り合いが行事を裏から見る方の四の側に、マスを持っているので、茶屋からそこへ行くと、ちょうど双葉山の優勝学形容式か何かが済んだところである。双葉山は前年よりも色が黒くなったように見えた。もっとも、あたりはまだ昼下がりの光線で明るいにかかわらず、土俵だけさらに光光と電気がつくので、その加減かもしれない。いずれにしても、いつもながら猛々たる人の波、人いきれの中を通って、突然目の前に 土俵だけがはっきりと浮かび上がる見物席のところで目に映ずる力士の裸体姿は、その筋肉の膨らみといい、艶といい、何か人間の皮膚の色をした上等の外套か何かをぴったり身につけたもののように飛び放たれた不思議な景観だ。裸体から連想する寒さといったような感じなどは少しも起こさせない張り切ったものである。H 川がこの日風けかなんかでたまりに控えている間、太い縦縞の丹前を羽織っていたけれども、丹前もくっきりした柄合いのものを膝のところあたりにちょっと引っ掛けるぐらいは、控え力士の色気になっていいものだ。H 川の丹前姿は、顔色も優れず、襟先からすっぽりかぶって、始終しょぼしょぼし、やがて名乗りを受けて土俵に上がると、すぐ相手の藤の里にやられてしまった。こういうのはつい力士徒性の哀れを感じさせるようで、相撲見物に里心がついていけない。僕は力士に対して、ひいき不ひいきを全然持っていない。それよりも僕が相撲そのものに対していけないのは、勝敗に対してもともとどっちが勝とうとも大した関心は払わないことであるが、昔両国橋たもとに馴染んでいた子供の頃には、言うまでもなく、勝ち相撲を尊敬して負け相撲は軽蔑したものだった。何年間か毎場所自分で丹念に星取り表を作ったものである。よくそんな話が出ると、人に自分の記憶を述べては、大昔のことのように、点で話のツボが合わず、笑ってしまうことがあるけれども、僕は、うちの親父が実婚だったので、昔の人幕という人を、ありありと覚えているのである。その後は昔の人幕の面影は、芝居で二つ蝶々なんかが出ると、舞台の濡れ髪の姿に僕の記憶を彷彿とさせるものがある。黒ちりめんの羽織に派手な色の羽織の紐と、まな板のような霧の政のどえらい下駄をよく覚えている。それにつけても、力士がかすりの着物を着たり洋服を着たりする風俗はどんなものだろう。僕だけの妄想から言えば、もともとちょんまげを乗せていられる特殊家業なのだから、できるならば袴なんかもつけない方がいいんじゃないかと思う。所詮僕なんかの門前の小僧の記憶も、日立山梅ヶ谷の時代に中心があるようである。その時分、我々両国界隈の人間にとっては、老若男女ともに年二度の場所はあの川筋の夏の花火とともに生活の一つの内容のようなもので、ことに僕の成人した家のような客商売とか、元柳町筋一帯の芸妓屋家業にとっては、一面生活を相撲や花火によってパトロナージされていた傾きさえある。場所が来ると風の加減で矢倉太鼓が水を渡ってくるだけでなく、吉霊の触れ太鼓がやってくるのである。呼び出しやっこに太鼓の連中を据えた一団がスタスタ大太鼓を小粋に棒へ横っちょに祝いつけたやつを担って、玄関口へ一山に押し寄せる風景は清いものだった。扇子を半開きにして透き通るような美声で、順々に取り組みを披露する。そして一番おしまいに、始まりははようござりまする、と一人が早口に語尾を引いて言うと、これにかぶせて、ドドドドカドカドカと猶予なく太鼓を打ち込み、触れ太鼓の連中はさっさと出て行ってしまう。中に、どうもありがとうございますとか、どうぞお早くとか、腰を低く家の者と挨拶しながら、祝儀を受け取ったり、茶碗酒を一杯引っ掛けたりして行く者がある。皆足ごしらえの敏捷な島のたっつけ姿で、そして 木版釣りの墨色のドキドキした番付を置いてゆくことは申すまでもない。僕たちチビは、またあの番付の変な字がまだろくに本字も知りもしないうちからよく読めたものである。中に、モースとか、いただきとかいう名は、日頃馴染みの字なので、好感があったものだ。その他、思い起こす昔の相撲の名は、子供の頃、幾度も、石板へ書いたり消したりした名は、鳳凰、大戸平、源氏山、大蛇形、白縫、北海、荒岩、大筒、鬼ヶ谷、桐生山、谷の音、国見山、稲川、緑島、伊勢ヶ浜、玉椿、波の音、などなど。立山、駒ヶ岳、両国といったようなところは、つい近頃のようだ。あるいは、紫雲流であるとか、小日立であるとか、稲瀬川、四天流、黒瀬川、大鳴門などなど。黒瀬や大鳴門は顔が好きだった。ちょうど今のシャチの里がそんなものであろう。大筒は我々は大砲というのに、家の者たちは大筒というので、どっちが本当の名であるか、とうとう判然としなかった。梅と日立は、日立が完全のもののような感じを与え、ちょっと手が届かないと同時に、梅ヶ谷ではまた何か不足のようなひいき心を起こしたものだった。当たり屋はハゲ頭の力士だったと思う。また、大崎という相撲は土俵で息を合わせる前に、一つ尻っぺたをピシャリと叩く癖があって覚えている。昔の相撲の十日目は、ほとんどいいところは誰も出ず、我々は十日目というと必ず隊を組んで遊びに行ったのであったが、町内の共牧会などという、今で言えば隣組婦人会青年団の連中も、十日目がお正楽で、吉川町の吉村金兵衛さんという長年の月番が肝入りで、花色に染めた手ぬぐいに、瓶詰めを一本つけ、別に、カーベース、菓子、弁当、寿司の決めで、僕のうちの女中たちなども、場所へ繰り出したものだった。わざわざ手ぬぐいを胃腸返しの首ったまへ、矢の字に巻いていったものである。落語に、晴天十日の頃の相撲小屋を扱った枕の中に、吉津から半分尻を出している客があるのを、城内の見回りが何をなさると聞くと、高家へ行く。高家なら外へ行かずとこの中にあると言って城内へ引き入れた。この手で吉津へ尻さえ突き込んで待っていれば、ただで相撲へ入れたものだ。というのがあるけれども、半ば嘘ではない。城内の光なども、昔と今ではどのくらいの相違があるだろう。昔は土俵を照らす光が白熱ガスのような白っぱげでボーボーするものだったように記憶するが、僕は子供心に昔の小錦という人の裸体を覚えている。小柄でふくよかな真っ白な体だった人である。小錦は体に何一つ汚れがないので有名だったようであるが、あの人を現在の、おそらくは昔より強いに相違ない土俵の光で見たならば、またどんなに美しい姿だろう。力士の姿も変わって、栃木山あたりから一帯に幕内のいいところが、太り肉と硫黄よりも痩せすぎずの精悍な長身になってきたようだが、この長身の裸体は、なんとなく足の部分が寂しいようだ。玉錦がいなくなって、いわゆる錦絵から抜け出したような、ことにあの土俵入りの見られないのは、もの寂しいことである。光でもう一つ覚えのあるのは、いつのことだったか、 坂鉾が梅ヶ谷か誰かと取った時に、彼がぐいぐい押されて土俵際へ迫ると、全く上体を弓のように反らせて、そこで体勢をたわめた。途端に目の覚めるようにパッと場内へ明かりが入って、満場期せずして湧くような喝采を起こした時のことである。坂鉾の隆々たる肩や腰は汗で光っていた。この瞬間の弓なりになった坂鉾が、今も眼底に焼き付いていて消えない。この勝負はしかしそれから先どうなったか覚えていないが、僕はこれもいつのことだったか、海山が日立山を破った騒ぎの時のことを、まるで公の事件ででもあるかのように覚えている。しかし、その時、場所で見ていたものではなかろう。が、なんだか親しく場所で見ていたように、今は記憶が再整理されているものだろう。寺門政権の、いわゆる、一斉喝采の声、後悔を翻覆す。おのおの転倒のため物を掘る。自家威弱、上々を投げ尽くす。亡人、羽織を暴くにおいては、甚だしく至るあるなり。僕は力士に誰も個人的贔屓を持っていない。いないにしても、近年数場所かけて、たまに式にはなんとなく気の済まぬ思いがした経験がある。というのは、場所のたびに僕の見物に行く日というと、決まって結びに玉錦が誰かしらに負けるのである。僕もそうは相撲へ行かず、玉錦がまたなかなか土のつかない人だけに、この縁起でもない偶合は、玉という人に対して僕の相撲見物をなんだか弱気にさせるものがあった。ことにその前の夏場所、武蔵に名をなさせたときは、友達と見ていながら、前もってこの縁起のことを話した後だけに気がさした。あの人が負けるたびに、総立ちの三階から降る座布団の乱舞を頭上に見送りながら、土俵には口を尖らせた気か抜きの表情の横綱が、砂の中に這うありさまを、味気なく見たものだった。気の毒な、見ていられない気がするのだった。今はその人なしなり。相撲はどのみち強くなければ仕方があるまい。強ければそれが一切であろう。双葉山の28という若さに驚くそばから、前田山の26歳、名寄岩の26歳、という、若干が続いて、海高山や大潮の40歳は、実際相撲道に言う年寄りの年の感じは、よそほかと別世界である。40を80のようにも感じ、50を人の一生としたのも、この世界ならば、未だに通用するだろう。28や6では、絵の世界なんかでは、よほど出来が良かろうとも、たかだか太刀がいいらしいぐらいに片付けられる駆け出しに過ぎないものを、体のどこからどこまでピチピチ張り切った闘志満々のなよろが、右手をぐっと半円に大きく張って、陣太刀を高々と捧げながら、双葉の土俵入りに従う公然たる天下を取ったような顔を見ると、平素この人が一体何を考えているだろうと、いぶからせるものがある。おそらくは何も考えずに、ただ相手を倒そうとばかり、寝ても覚めてもそのことばかり不信するのであろう。前田山の絶えざる闘志に引きつったような白い目を見ると、誤って僕なんかが力士だったならば、この目に土俵で面と向かっただけでもはや記事にして負けてしまうだろうと凄惨な感じがしたし、また、綾登りは極めてキーの存在であるが、鏡岩のようなタイプは昔から力士によくあるになぞらえ、果たして今の綾登りのようなニヤニヤとしたぬるりとした感じの力士も、 昔からこの型があるものかどうか。これも僕なんかが力士だったならば、このぐんやりとした人と組むことを考えるだけで、聡美が気味の悪さにしびれ、とうに敗戦となりそうだ。とうに落ちず語るに落ちといった塩梅で、筆者当人はさしたる相撲ファンではないのである。ただ、両国ファンである。それもたまたまあの界隈に育ったからという因果関係である。しかし思うに、そういう環境風な因果が、いつか知らず知らず人の上層生活に浸透していて、未だにとうとうと渡る矢倉太鼓の音を聞くと、僕のような弱虫が、やはりそこに場所のような殺爽とした心持ちを感じるとすれば、僕なんかはせっかくこの付け焼き場を生活からよく計算しておかないと必凶土地の直れになろうと考えている。饒舌、ごめんこうむる。